From the conference center at Temple Square. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエス・キリスト教会第185回年次総大会の中央神権部会の模様をお届けします。この部会の音楽はブリガム・ヤング大学の学生による神権者聖歌隊がお届けします。
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren,
兄弟の皆さん、松次聖徒イエス・キリスト教会第185回年次総大会の中央神権部会に歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この放送はインターネットにて視聴可能であり、また衛星中継を通じて世界中に集まる神権者の皆さんに伝えられています。この部会の音楽を担当するのはブリガム・ヤング大学の学生による神権者聖歌隊です。指揮はロナルド・ステヘリー、オルガン伴奏はリチャード・エリオットとアンドリュー・アンズワースです。開会にあたり聖歌隊が山の強さのためを歌います。開会のお祈りは今日の午後、中央若い男性会長の召しから解任されたデビッド・エル・ベック兄弟です。
Our Father in heaven,
愛する天のお父様、こうして 総大会の真剣部会に集うこの特権に感謝いたします。そしてあなた様の愛する弟子たちから学ぶ機会に感謝いたします。彼らの献身とまた祈りを持った準備に感謝いたします。彼らが霊感を受けたメッセージを分かち合うときにあなた様の力がありますように、また私たちが受ける霊感に応じて行動することができますように、御子イエス・キリストとまた主の贖いにその犠牲に感謝いたします。私たちがいつも主を覚えていることができますように、そして主のようになり家族また世界中にいるあなた様の子供たちを祝福することができますように助けてください。天のお父様、私たちはあなた様を愛しています。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
これから聖歌隊が喜びあふれるこの日にを歌います。聖歌隊の歌の後、十二使徒定員会のエム・ラッセル・バラード長老からお話を聞きます。バラード長老のお話の後、七十人会長会のウリセス・ソアレス長老からお話を聞きます。ソアレス長老は母国語であるポルトガル語で話します。その後今日の午後、中央若い男性会長会第一顧問から解任されたラリー・M・ギブソン兄弟がお話をします。
私が世界中を旅して感じる最も大きな喜びの一つは、私たちの宣教師と会い、彼らと挨拶を交わす機会があることです。これらの偉大な長老たちや姉妹たちはキリストの光を放ち、彼らの主イエス・キリストに対する愛と主に対する献身的な奉仕からいつも霊的な励ましを受けます。彼らと握手をするときに、私はいつも彼らの驚くべき霊と信仰を感じ、これらの素晴らしい息子たちと娘たちは本当に奇跡だと思うのです。2002年10月の神権部会で、私はビショップ、両親、そして宣教師になる見込みの会員に専任宣教師として奉仕するための標準を引き上げるようにチャレンジしました。そしてこう申し上げました。今必要なのは教会史上最高の宣教師となる人々です。必要なのはふさわしい資格を満たした霊的な力にあふれる宣教師です。皆さんの全身全霊を必要としているのです。生き生きとして思考力があり、情熱のある宣教師、聖なる御霊のささやきに耳を傾け、それに応える方法を知っている人が必要です。さまざまな点で今日の世界は13年前より多くの困難な問題を抱えています。教会の若い男性と若い女性が伝道と将来の幸福な人生に備えようとするとき、そこから注意をそらせるものがさらに多くなりました。技術が進歩し、ほとんどすべての人が電子機器を手にしていますが、それは神の人類家族の注意を大いなる善にも大いなる悪にも、その両方に引きつけています。今晩、私は現在奉仕している宣教師と将来の宣教師、機関宣教師、そして教会のすべてのヤングアダルトの男性に向けて話をします。私が皆さんが人生におけるこのワクワクしながらも困難な時期を過ごすにあたり、私が皆さんに話すべきであると思っていることを理解し、深く考えてくださるように祈っています。教会の初期の時代には、宣教師は伝道地に赴く前に中央幹部から面接を受けていました。今日皆さんは宣教師として奉仕するためにビショップとステーク会長から面接を受け、中央幹部から面接を受けることなく生涯を過ごす人がほとんどでしょう。このことは1500万人以上の会員を要する世界的な教会であるがゆえの現実を反映しています。私も他の中央幹部の兄弟たちも、皆さん全員と個人的に知り合い、皆さんを愛していて支持していることを伝えられればどんなに素晴らしいことかと思っています。幸運なことに、主は私たちが皆さんと交わる方法を備えてくださいました。例えば十二使徒定員会の会員がすべての宣教師に対する伝道地の割り当てを行います。以前のような顔と顔を合わせての面接は行いませんが、最新のテクノロジーと掲示を組み合わせることにより、驚くほど親密で個人的な経験をすることができます。どのように行っているかを話しましょう。皆さんの写真がビショップとステーク会長から提出された大切な情報とともにコンピューターの画面に映し出されます。写真が表示されると、私たちは皆さんの目を見て宣教師推薦状の質問に対する皆さんの答えに目を通します。その短い時間は皆さんが目の前にいて私たちに直接答えているかのようです。皆さんの写真を見るとき、皆さんが忠実で成功を収める宣教師になるために今日求められている高い標準をあらゆる面で満たしていることを確信します。その後、主の御霊の力とトーマス・S・モンソン大官庁の指示により、世界に広がる教会の406の伝道部の一つに皆さんを割り当てます。確かにこれは直接会って行う面接と同じではありませんが、それに近いものです。ビデオ会議は教会本部から遠く離れて住んでいる教会の指導者や会員と交わる助けとなるもう一つの方法です。そこで伝道に出て奉仕しようと準備をしている皆さん、機関宣教師の皆さん、そしてすべてのヤングアダルトの皆さんに、少しの間 私とビデオ会議で個人的に話をしているかのように過ごしてほしいと思います。皆さんが今晩どこにいようと、あなたと私だけが部屋にいるかのように、数分の間私を見ていてください。私自身もあなたの目を見て、質問に答えるあなたの言葉に注意深く耳を傾けていると想像しましょう。そうするとあなたの証の深さと神への献身について多くのことがわかるはずです。13年前に私が宣教師たちに伝えたことを言い換えるなら、今必要なのは教会の歴史上最高のヤングアダルトとなる人々です。皆さんの全身全霊を必要としています。生き生きとして思考力があり熱意のあるヤングアダルトが必要です。日々の試練と誘惑の中を歩む現代の若い末日生徒として、聖なる御霊のささやきに耳を傾け、それに応える方法を知っている人が必要です。言葉を変えて言うなら、今の時代は宣教師だけでなく、機関宣教師や皆さんの世代のすべての人に対して標準を上げる時なのです。そのためにどうか次の質問の答えを心の中で深く考えてください。いつも聖文を研究していますか？毎朝毎晩ひざまずいて祈り、天の御父と話をしていますか？たくさん献金する余裕がない貧しい苦学生であっても、毎月断食して断食献金を納めていますか？聖餐を準備し祝福しパスをし、また聖餐を受けるときに救い主と皆さんのために捧げられた主の贖いの犠牲について深く考えていますか？集会に出席し安息日を清く保つよう努力していますか？家庭、学校、教会、職場にあって正直ですか？精神的にまた霊的に清いですか？もし親や教会の指導者に見られたり、あるいは救い主ご自身に見られたりしたら恥ずかしいと思うようなポルノグラフィーやウェブサイト、雑誌、映画、出会い系アプリや写真共有アプリなどを見ないようにしていますか？時間の使い方に注意していますか？霊的な感受性を鈍らせるビデオゲームなど不適切なテクノロジーやソーシャルメディアを避けていますか？そして生活の中で今晩から変え直す必要のあることは何かありますか？この短い個人面接を受けていただいてありがとうございます。皆さんがそれぞれの質問に正直によく答えてくださったと信じています。これらの簡潔な原則のどれか一つでも欠けていることが分かったら、勇気を出して悔い改め、義にかなった弟子にふさわしい福音の標準と一致した生活に戻るよう強く勧めます。さて兄弟の皆さん、福音に対する皆さんの証が心の奥底からのものになるように、さらにいくつか助言をさせてください。機関宣教師の皆さん、忘れないでください。人生と家族を築く備えを継続する必要があります。機関宣教師とは引退したモルモンという意味ではありません。皆さんは機関宣教師として熱心に良いことに携わり、多くのことを自らの自由意志によって行い、義にかなう多くのことを成し遂げなければならないのです。どうか伝道中に習得したスキルを使って周囲にいる人々の生活に毎日祝福をもたらしてください。他の人々に仕えることから勉学や仕事や社交活動に専念することに皆さんの意識を移さないでください。日々絶えず人々に仕えることを思い出し、それに備えることができるように霊的な経験によって人生のバランスをとってください。皆さんは伝道中に人々の家庭を訪問することの大切さを学びました。専任宣教師として奉仕したかどうかにかかわらず、すべてのヤングアダルトの皆さんが孤独な人や病気の人、落胆している人を訪問する大切さを理解しているように願っています。 割り当てを受けたからというだけでなく、天の御父とその子供たちを純粋に愛しているという理由で訪問してほしいのです。伝道の準備をしている高校生の皆さん、セミナリーに参加して卒業するようにお勧めします。ヤングアダルトの皆さんはインスティテュートに登録するべきです。教会の学校に通っているなら、各学期に必ず宗教教育のクラスを取るようにしてください。伝道、永遠の結婚、そして成人としての人生に備えるこの大切な時期に学んで成長し、聖霊を通して霊感と導きを受ける方法をこれからも見出し続けていかなければなりません。セミナリーやインスティテュート、宗教教育のクラスを通じ、丹念にそして祈りながら福音を研究することが、その目標を達成する助けとなります。教会の学校に通っているかどうか、あるいは大学に通っているかどうかにかかわらず、忙しすぎて福音が研究できないとは考えないでください。セミナリーとインスティテュート、宗教のクラスは生活をバランスの取れたものにし、この世の教育に加えて聖文と預言者や使徒の教えを研究する時間を持つ機会を提供してくれます。4つの優れた新しいコースがあるので、すべてのヤングアダルトの皆さんがそれらを検討し受講するように進めます。皆さんの地元のインスティテュートでもさまざまなクラスや活動があることを忘れないでください。また YSA ワードやステークのクラスや活動も、皆さんが霊的に学び成長し交流することで、他の若い男女と共に集まり互いに高め鼓舞し合う場所です。兄弟の皆さん、携帯電話から手を離して周りに少し目を向けてください。将来の永遠の伴侶を見つけることだってあるのです。そこでもう一つ勧告があります。皆さんは何の話かよく分かっていますね。シングルアダルトの皆さんはデートをして結婚する必要があります。どうか引き延ばさないでください。家族を作ることを恐れている人がいるのは知っています。しかし正しい相手と正しい時に、そして正しい場所で結婚するなら恐れることはありません。事実、皆さんが遭遇する問題の多くは、正しいデートやコートシップ、結婚に熱心に携わるなら避けることができるでしょう。女性に携帯メールを送らないでください。周りにいる義にかなった神の娘に自分を紹介するときは自分の声でしてください。人間の声を実際に聞くなら、相手の女性は驚いてはいということでしょう。真剣を持つ兄弟たちに証しします。主イエス・キリストはその贖いの犠牲を通して、私たちの生活で解決する必要のあることは何でも解決するよう助けることがおできになります。明日の復活祭の安息日を祝う備えとして、今晩私と一緒に手を止めて、キリストの贖罪という賜物を思い出してください。天の御父と救い主イエス・キリストは皆さんを一番よくご存知で、一番愛しておられることを忘れないでください。贖罪を通して、贖い主は私たちの悩み、苦痛、罪をご自身に引き受けられました。世の救い主は私たち一人一人を個人的に理解できるように、ゲッセマネと十字架上の苦しみを通して、私たちの叶えられなかった望み、困難な問題、悲惨な出来事を経験されました。主は私たちに対する最後の愛の行為として命を捨てられ、あの運命の夜に新しい墓に埋葬されたのでした。日曜日の朝、イエスは死者の中から復活され、私たち一人一人に新しい命を約束してくださいました。復活された主はキリストを信じ、罪を悔い改め、バプテスマを受け、聖霊の賜物を受け、最後まで耐え忍ぶことをすべての人に教えるように弟子たちに命じられました。兄弟の皆さん、 私たちは父なる神とその愛する御子が預言者ジョセフ・スミスを訪れられ、ジョセフを通してイエス・キリストの完全な福音を回復されたことをはっきりと知っています。兄弟の皆さん、強くあってください。神の戒めを守ってください。主イエス・キリストは私たちが義にかなって行おうと望むことは全てその通りになると約束してくださっています。教会の指導者は皆さんを頼りにしています。ヤングアダルトの皆さん全員が結婚と奉仕と将来の務めに備えるように、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
愛する兄弟の皆さん、教会の親権者である皆さんにお話しする特権に預かり、減り下る思いです。モンソン大官庁は以前にこう語りました。時々私たちの住んでいるこの世界は恐ろしい場所となることがあります。社会道徳は猛烈な勢いで低下しています。危害を及ぼし破滅をもたらす力を免れる人は老若を問わず存在しません。私たちは罪悪に戦いを挑んでいます。諦めないでください。勝つことのできる、また勝つはずの戦いです。天の御父はそのために必要な武器を与えてくださいました。すべての人がモンソン大官庁の語った戦いに毎日直面しています。サタンとその手下たちは私たちの気をそらせようとしています。彼らの目的は私たちが主と交わした誓約から離れ永遠の受け継ぎを見失うようにそそのかすことです。彼らは天の御父が子供たちのために用意された計画をよく知っています。彼らも計画が発表された天上の大会議にいたからです。サタンは私たちの弱さにつけ込んで暗黒の霧で人の子らの目をくらまし心を固くなにし、彼らが滅び失われるように仕向けるのです。反対勢力に直面してもモンソン大官庁が教えたように、この戦いは勝つことのできる、勝つはずの戦いです。主は私たちの戦う能力と決意に信頼を寄せておられます。聖典には敵対する人々に囲まれていても戦いに勝利した人々の話が無数にあります。その一人がモルモン書の司令官モロナイです。この素晴らしい青年はニーファイ人の国全体が存亡の危機にさらされたその時代において勇気を持って真理を擁護しました。モロナイは自らの務めを実行する能力に優れていましたが、謙遜さを失いませんでした。この他にもさまざまな特質を備えていた彼は、その時代に神の御手に使われる道具として非凡な働きをしました。預言者アルマは、すべての人がモロナイのようであれば地獄の力でさえも常しえにくじかれてしまい、また悪魔は決して人の子らの心を支配する力を持たないであろうと断言しています。モロナイの特質はすべて神と主イエス・キリストを信じる偉大な信仰と、神とその預言者の声に聞き従う確固とした決意の結果として身についたものでした。比喩的な意味で、生活の中で直面する悪との戦いに勝つために私たちの誰もが現代の司令官モロナイになる必要があります。私は現代の司令官モロナイになったあるとても忠実な若い執事を知っています。両親や教会の指導者の務めに勧めに従おうと努めてきたために、彼は年が若くても信仰と決意を毎日試されてきました。ある日クラスメートに近づくと、思いがけず非常に難しい居心地の悪い状況に直面したと彼は話してくれました。友達が携帯電話でポルノグラフィーの画像を見ていたのです。この若い男性は瞬時に自分の評判か 義にかなった行動を取るか、どちらが最も大切か選ばなければなりませんでした。数秒後、彼は勇気に満たされ、友達に対し、彼らのしていることは正しくないと言いました。そしてさらに、ポルノグラフィーを見る行為をやめるべきであり、さもなければ依存症になってしまうと言いました。ほとんどのクラスメートは彼の言葉を嘲笑い、誰もがすることだから問題ないと言いましたが、この若い男性の勧めを聞いて画像を見るのをやめた子が一人いました。この執事が示した模範は少なくとも一人のクラスメートに良い影響を及ぼしました。その選択のおかげで彼とその友達は笑われいじめられたことでしょう。しかしその一方で彼らはアルマが民に語った次の勧告に従ったのです。悪人から去り離れ、彼らの清くないものに触れてはならない。小冊子和コードの強さのためにには大官庁会から教会の青少年に宛てた次の勧告があります。あなたは自分の選びに対して責任を取らなければなりません。神はあなたのことを心に留め、たとえあなたの家族や友人が誤った方法で選択の自由を使ったとしても、あなたに良い選択ができるように助けてくださいます。たとえ孤立を余儀なくされても、断固として神の御心に従う真の勇気を持ってください。そうすれば人が習うべき模範を示すことができます。善と悪の戦いは私たちが生きている間ずっと続きます。サタンの目的は全ての人を自分と同じように惨めにすることだからです。サタンとその手下たちは私たちの考えを混乱させ、罪を犯すよう誘惑して意のままに操ろうとします。可能な限り全ての善を腐敗させようとするでしょう。しかし理解すべきことは、本人が許さない限り彼らは人に力を及ぼすことができないということです。聖典にはニーホルやコリホル、シーレムのようにサタンが入ることを許したために混乱し滅んでしまった人々の例がいくつか載っています。私たちはこの危険に対して注意しなければなりません。世の多くの人々が容易に受け入れ支持しているメッセージであっても、イエス・キリストの福音の教義や真の原則と相反することに心を乱されてはなりません。この世的なメッセージの多くは罪を正当化しようとする社会の計りごとに過ぎません。私たちが覚えておくべきことは、最終的に全ての人がキリストの前に立って自分の行いが良いか悪いかによって行いを裁かれることです。この世的なメッセージに直面するとき、正義を選ぶには大きな勇気と天の御父の計画についての確固とした知識が必要です。私たちの誰もが主を求め、主に全幅の信頼と信仰を寄せるなら、正義を選ぶための強さを得られます。しかし聖文にあるように誠心誠意求めなければなりません。そうすれば主は無限の憐れみを持って聖霊の力によって真理を明らかにしてくださいます。そして聖霊の力によってあなた方は全てのことの真理を知るであろう。聖霊を通して受けるこの知識とは、まさしく私たちの証であり、世間で一般的に謳われているメッセージに関係なく、回復された福音の教えに従うという私たちの信仰と決意を強めます。敵対する者が攻撃しているとき、私たちの証はサタンを私たちをサタンの火の矢から守る盾でなければなりません。また証は今日の世にある暗闇と混乱の中を安全に通れるように導いてくれます。私は若い宣教師として奉仕していたときにこの原則を学びました。遠隔地にある教会のとても小さな支部で伝道していたとき、私と同僚は町に住むすべての人と話そうと決めたことを覚えています。人々は私たちを温かく迎え入れてくれましたが、聖文について論じることが好きで、私たちが教えている事柄が真実であることを示す動かぬ証拠を示すように言いました。同僚と私が人々に何かを証明しようとするたび、神の御霊が離れていき、すっかり当惑し混乱したことを覚えています。福音の真理を教えるだけでなく、自分たちの証をさらに強く述べるべきだと感じました。 それからは心の底から証を述べると、聖霊によってもたらされた静かな確認の力が部屋中に満ち、混乱や議論の余地を残さなかったことを覚えています。どのような邪悪な力もイエス・キリストの真の弟子による誠心誠意の証の力を混乱させ、欺き、覆すことはできないことを知りました。救い主ご自身が教えられたように、サタンは私たちを麦のようにふるいにかけ、世の中に良い影響を及ぼす力を失わせたいと思っています。愛する兄弟の皆さん、世の中に多くの混乱と疑念が広がる今、私たちはイエス・キリストの福音に一層しっかりと捕まらなければなりません。そうすれば真理と正義を擁護する力が著しく増し、悪に対する日々の戦いに勝ち、人生という戦地で倒れずに死の標準を守って生活するよう人々を励ますことができます。私はすべての人に聖文に書かれた教えを通して安全を見出すようにお勧めします。司令官モロナイは聖文に書かれている知識と知恵に神を信じる信仰と真理についての自分の証を加えました。そうすることで彼は主の祝福を受け、多くの戦いで勝利できると信じていました。そして実際にその通りになりました。私はすべての人に今日の預言者の知恵にあふれる言葉によって安全を見出すようお勧めします。モンソン大官庁はこう述べています。神の真剣に承認された私たちには違いを生み出す力があります。個人の清さを保ち真剣を尊ぶなら、私たちは人々が従うべき義の模範になり、暗さが増しているこの世を照らす力となれるのです。皆さんにイエス・キリストの贖罪の恩恵と力を信頼するようにお勧めします。私たちは主の贖いの犠牲を通して困難や試練や誘惑の中にあっても、現代のすべての戦いに勝つ勇気を得られます。主の愛と人を救う力を信頼しましょう。キリストご自身がこのように言われました。私は道であり真理であり命である。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう。これらのことをあなた方に話したのは私に会って平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。これらの真理についてイエス・キリストの聖なる御名により明かしします。アーメン。
まだ若い頃、父から大切なことを教わりました。父は私が物質的なものにとても関心があると感じていました。事実、お金が手に入るといつも自分のために使っていました。ある日の午後、私は父と一緒に新しい靴を買いに出かけました。デパートの2階に行くと、父は一緒に窓から外を見ようと誘いました。何が見える？父は尋ねました。建物と空と人、私は答えました。どれぐらい人がいる？たくさん。すると父はポケットからコインを手渡し尋ねました。これは何かな？すぐに1ドル銀貨と答えました。父は科学の知識を駆使してこう言いました。その銀貨を溶かして適当な材料と混ぜると硝酸銀が出来上がるんだ。この窓を硝酸銀でコーティングしたら何が見えるかな？分かりませんでした。父は鏡の前まで連れて行き尋ねました。今度は何が見える？自分が見えるよ。父が答えます。お前を反射している銀を見ているんだ。でも自分の姿しか見えない。幕と同じだ。幕があると天の御父が用意してくださっている永遠の行く末がはっきりと見えなくなってくるんだ。父は続けて言いました。ラリー、まず神の王国、神の義を打ち立てることを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられる。 父はその1ドル銀貨を大切にして決してなくさないようにと言いました。この銀貨を見るたびに永遠の行く末について考えてきました。父と父の教えが大好きで、父のようになりたいと思っていました。父は私に良い父親になる望みを植えました。父の模範に従えるよう望んでいます。モンソン大官庁がたびたび言っていることは、私たちの決断が行く末を決め永遠の結果を招くということです。そうであれば永遠の行く末をはっきりと見ましょう。特に永遠に父となる役割に到達することを御父は望んでいらっしゃいます。永遠の行く末を考えてあらゆる決断を下しましょう。その決断がどれほど難しくとも御父は支えてくださいます。そのような見通す力について学んだのは、12歳と13歳になる息子たちに混じって80キロを20時間以内に歩き通す競技会に参加した時のことです。夜の9時に出発し、その晩そして翌日の大半をひたすら歩き続けました。疲れ果てた19時間でしたが、なんとか歩き通しました。家に帰った時、私たちは文字通り張って家に入りました。妻である彼らの母親が用意した夕食には手をつけませんでした。下の息子は完全に疲れ果ててソファーに倒れ込み、一方上の息子は下の寝室まで張っていきました。私も痛みに耐えつつ休んだ後、下の息子がまだ生きているか確かめるほどでした。大丈夫かいと尋ねました。パパ、あんなに苦しいのは初めてだよ。もう二度とやらないよ。私は自分ももう二度とやらないだろうとは言わず、そんなに辛いことをやり通した息子を心から誇りに持っていると伝えました。それは将来の別の辛いことへの備えになったことだろうと確信しました。そう考えながら私は言いました。約束するよ、お前の伝道中に1日に80キロも歩くことは決してないよ。よかったパパ、僕伝道に出るよ。私の心は感謝と喜びに満たされました。それから下の階にいる上の息子のところへ行き、彼の体に手を当てて言いました。大丈夫かい。パパ、あんなに辛い経験はないよ。二度とやらないからね。それから目を一度閉じてから開け言いました。もし自分の息子がしてほしいといえば別だけどね。感謝を伝えながら涙が流れました。私よりもはるかに立派な父親になるよと言いました。若いのに最も神聖な親権の義務の一つが父親であることを認識していたので、私の心は満たされていました。息子はその役割にも称号にも恐れを抱いてはいませんでした。その称号こそ神ご自身が祈りに用いることを望んでおられるものです。息子の父となる熱い思いを養っていく責任は私にあります。救い主の次の言葉は父親としてさらに深い意味を持って迫ってきました。子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができない。父のなさることであればすべて子もその通りにするのである。私は自分からは何もせず、ただ父が教えてくださったままを話していた。夫であり父親となれたことに喜びを感じます。あの晩の私の望みは、5人の息子とその妹に永遠の結婚、父親の役割、そして家族から私が得ている喜びをいつも見ていてほしいということでした。父親の皆さん、次の言葉を聞いたことがあるはずです。いかなる時も福音を述べ伝えよ、必要とあれば言葉を用いよ。皆さんは父親の意味を毎日子供に教えています。次世代のために土台を築いています。息子たちは夫や父親の役割を果たす皆さんの様子を観察して学んでいます。例えば子供たちは皆さんが彼らの母親をどれぐらい愛し大切にしているか、父親であることにどれぐらい喜びを感じているか知っていますか。 模範を通じて子どもたちは女性の役割をどう尊重し敬い守るかを学びます。皆さんの家庭で子どもたちは愛と義を持って家族を管理する方法を、また生活必需品を提供し家族を守ることを学ぶようになります。物質的な面も霊的な面も同様にです。兄弟たち、思いを込めて尋ねます。息子たちは天の御父が彼らにしてほしいと思っておられることをあなたが行おうとしている姿を見ていますか？私は答えがはいであることを願っています。もしいいえであっても遅すぎません。でも今日から変わる必要があります。御父が助けてくださいます。さて若い男性の皆さん、皆さんはメルケゼク神権を受け、聖なる神殿の儀式を受け、千人宣教師として仕えるという義務と務めを果たし、あまり時間を置かずに神殿で神の娘と結婚し、家族を持つ備えをしています。さらに聖霊に導かれるままに自分の家族を導くことになります。これまで多くの若い男性に、なぜここにいるのですかと尋ねました。こう答えた人はまだいません。父親になる方法を学び、御父の受け継ぎに備え、それにふさわしくなるためです。教義と聖約20章にある皆さんのアロン神権の義務について考えましょう。皆さんの家庭での働きに置き換えますから、皆さんがどう感じるかに注意をしてください。キリストのもとに来るように、あなたの家族のすべての人を招く。常に彼らを見守り、彼らと共にいて彼らを強める。時進め、あなたの家族にバテスマを施す。彼らが声に出して祈り、密かにも祈るように、また家庭におけるすべての義務を果たすように進める。あなたの家族の中には罪悪がないように、偽り悪行のないように取り計らう。あなたの家族がしばしば会合するように取り計らう。お父さんが家長の義務を果たせるよう助けてください。お父さんがいないときにはお母さんを神経の力で支えてください。頼まれたときには家族の中で他の祭司や教師、執事を承認してください。これは父親の働きと役割のようではありませんか？アロン神権の義務は若い男性が父親としての役割を果たす備えです。小冊子神への務めを通じて職義務を学び、具体的な計画を立てます。また御父の御心を求め、それを果たすための目標を設定するときに導きとなり助けとなることでしょう。御父はこの特別な時期、特別な技のために永遠の目的がある皆さんをここに置かれました。御父はその目的を明確に見通し、理解するよう望んでおられます。お父様ですから、いつでも導きを求めてよいのです。天の御父は一人一人を気にかけ、永遠の行く末に到達できるよう個別の計画をお持ちです。また一人をイエス・キリストを使わされ、食材を通して不完全さを克服できるよう助けてくださると同時に、聖霊を承認、伴侶、そして導き手としてお送りになり、主を信頼するならば永遠の目的地へ到達できるようにしてくださいました。私たちがこの世の生涯で御父の祝福を完全に享受し、永遠にわたる父親となることによって、御父の技と栄光を成就することができますよう、イエス・キリストの御名により、アーメン。
指揮者の合図で聖歌隊と全員が賛美歌天よりの声聞けを歌います。その後私がお話しいたします。私の話の後、大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁からお話を聞きます。 18世紀の後半、ロシア大帝エカテリーナ2世は自分が治める帝国を諸外国の大使を連れて視察するという布告を出しました。その地域の知事であったグレゴリー・ポチョムキンはこの視察団に良い印象を与えようと必死になります。そしてこの国の偉業を見せつけるために奔走しました。この旅でエカテリーナは川を船で下り、川岸の 村々が栄えている様子を自慢げに大使たちに見せつけました。村人は皆勤勉で幸せそうでした。ところが一つだけ問題がありました。すべては見せかけだったのです。ポチョムキンはハリボテの店や家を組み立て、忙しそうに見える農民を置いて経済的に栄えている印象を訪問者たちに与えようとしました。一行が川を曲がって行ってしまうと、ポチョムキンの下で働く男たちは村のハリボテをばらして運び、急いで次の視察地の準備をしました。現代の歴史家たちはこの話の真偽に疑問を投げかけていますが、ポチョムキン村という言葉は世界中で使われるようになりました。実態よりも自分をよく見せようと努力することを指して使われています。自分を最大限によく見せたいと思う気持ちは人間の本能です。この気持ちがあるからこそ私たちは家の外見を良くしようと努力し、若いアロン親権者の兄弟たちは誰か特別な人にばったり会っても慌てないようにヘアスタイルを整えます。ホームティーチャーが来る前には靴を磨き、家の中に異臭がないよう確認し、汚い皿を隠します。これは何も悪いことではありませんが、度が過ぎると良い印象を与えようという望みはごまかしになってしまいます。口をもって主に近づき、唇をもって主を敬うけれども、その心は主から遠く離れ、離れている人たちに対して主の預言者は常に警告の声を上げてきました。救い主は謙遜で誠実な罪人に対しては憐れみに満ちておられました。しかし律法学者やパリサイ人のような偽善者に対しては義にかなった怒りに駆られて立ち上がりました。祝福するべき人々を抑圧していながら、世の称賛や影響力、富を勝ち取るために自分を義人であるかのように見せていたからです。救い主は彼らを、外側は美しく見えるが内側は森林の骨やあらゆる不潔なものでいっぱいな白く塗った墓に例えられました。現代において主は自分の罪を覆い隠そうとしたり、自分の高慢、自分のうぬぼれた野望を満たそうとしたりする親権者に対して厳しい言葉を使い、もしそのようにするならば天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ。そして主の御霊が退き去ると、その人の親権、すなわち権能は終わりであると言っておられます。なぜそうなるのでしょうか。活発で豊かで献身的に見えるよう努力していながら、心はヨハネがエペソ人について言っているように、初めの愛から離れてしまっていることがあるのはなぜでしょうか。場合によっては単に福音の真髄を見失い、神を敬う様を神の力と取り違えていることがその理由になっていることがあります。利益や影響力を得るために弟子であるかのように振る舞い、人に良い印象を与えようとしている場合は特に危険です。パリサイ人の領域に入ってしまいかねません。ですからそのような場合には自分の心を吟味し、直ちに軌道修正すべきでしょう。 自分を実際よりもよく見せたいという誘惑は、私生活の中だけではなく、教会のメッシュを果たす上でも同じような誘惑に駆られることがあります。例えばこれは実際にあった話ですが、あるステークで意欲的な年間目標を立てました。やりがいのある目標に見えましたが、立派な言葉や数字パーセントが強調されていました。この目標についてはすでに話し合って皆の意見が一致していたのですが、その後ステーク会長はあることに悩むようになりました。ステーク会長は小さな子供を抱えて最近夫を亡くした姉妹などステークの会員のことを考えました。猜疑心や孤独に苦しむ会員や健康状態がかなり悪いにもかかわらず医療保険に入っていない会員のことを考えました。破綻した結婚生活や依存症、失業、精神疾患と戦っている会員のことも考えました。このような会員たちのことを考えれば考えるほど、こんな疑問が湧き上がってきたのです。このステークの新しい目標はこのような会員たちの役に立つのだろうか。自分たちの務めは何だろうかとまず考えていたとしたら、ステークの目標は実はどんなものになっていただろうかと考え始めました。そこでこのステーク会長は評議会のメンバーに再び問いかけ、話し合って重点を別のところに置くことにしました。飢えている人や貧しい人、着るもののない人、病人、苦しんでいる人を見過ごしにし、彼らに注意を払わないようなことはしないと決めたのです。彼らは新しい目標を決め、この目標については少なくとも人間の力では成果を測れないということを理解しました。というのは、個人の証や神への愛、人に対する思いやりは数字で測ることができないからです。しかし彼らは数えられるものの多くには価値がなく、数えられないものの多くに誠の価値があるということも分かっていました。私たちの組織の目標や個人の目標が現代版のポチョムキン村になっていることがあるのではないかと私は懸念しています。遠目には立派に見えても、愛する腹からの誠の要求に応えられないということはないでしょうか。私の愛する友人であり、共に働く神経者の皆さん、もしもイエス・キリストが私たちと共に座り、しもべとしてどのような働きをしたか、私たちに報告を求めたとしたら、プログラムや統計結果ばかりを気にされるとは私には思えないのです。救い主はきっと私たちの心の内を知りたいと思われることでしょう。自分の手に任された人々をどのように愛し、彼らにどう仕えたか、伴侶や家族にどのように愛を示し、彼らの日々の重荷をどのように軽くしたか、そして私たちがどれだけ救い主と御父に近づいたかを知りたいと思われるのではないでしょうか。自分の心をよく吟味すると良いかもしれません。例えば、なぜ自分はイエス・キリストの教会で奉仕するのかと自問してみたらどうでしょうか。自分はなぜ今日この集会に出席しているのかと自問することもできます。この質問に表面的な答えをするとしたら、私はこう言うでしょう。モンソン大官庁から話の割り当てを受けたので、選択の余地はありませんでしたと。それに妻が出席してほしいと思っているので、行かないとは言えません。しかし教会の集会に出席し、イエス・キリストの献身的な弟子として生活するにはもっと良い理由があることを私たちは皆知っています。私がここにいるのは、主イエス・キリストに 心から従いたいと思っているからです。この大義を進める上で主から求められることは全て行いたいと強く思っています。聖霊により啓発され、神のしもべを通して語られる神の御言葉を聞きたくてたまりません。私がここにいるのはさらに良い人になるためであり、キリストにあって兄弟姉妹である人たちの霊感あふれる模範によって高められ、困っている人をさらによく助けるためにはどうしたらよいかを学ぶためです。つまり私がここにいるのは天の御父とその御子イエス・キリストを愛しているからなのです。皆さんも同じ理由でここにいることでしょう。私たちが喜んで犠牲を払い主に従うと口で言うだけでないのはこの理由によるのです。聖なる神権を保持し尊んでいるのも同じ理由からです。皆さんの証が輝いていて健全なものであろうと、教会での活動がまるでポチョムキン村のようであろうと、嬉しいことに皆さんは今持っている力の上に証を築くことができます。このキリストの教会で福音の原則を日々実践することにより霊的に成熟して主に近づくことができます。忍耐と粘り強い努力によって弟子としてのほんの小さな行いや信仰から献身的な生き方という燃えるかがり火にまで成長させることができます。実際かがり火というものは多くの場合ただの火花から始まります。ですから自分は小さく弱いと感じる人がいたら、ただ弱さを強さに変えてくださるキリストのもとに来てください。神は人を偏り見ない方ですから、私たちの中で最も弱い人も神の恵みによって霊的に強くなれます。神は私たちの真実の神に増しまして、彼を愛しその命令を守る者には契約を守り恵みを与えられます。もしも神が教会本部から遠く離れた戦争で荒廃した国を逃れた私のような貧しいドイツの難民に手を差し伸べ導くことがおできになれるとしたら、神は皆さんのことも助けることがおできになるはずです。愛する兄弟の皆さん、この宇宙の創造主は確かに皆さんに命の息を吹き込む力をお持ちです。キリストは皆さんが望んでいるように皆さんを光と真理に満ちた霊的な存在にすることがおできになります。神の約束は確かです。私たちは罪を許され全ての不義から清められます。そして真実の原則を引き続き完全に受け入れて置かれた環境でそして家族の中で実践していくならば、最終的にはもはや飢えることがなく乾くこともない、御座の正面にいます子羊は牧者となって命の泉の水に導いてくださるでしょう。また神は私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださるでしょう。しかしもしも個人的、教義的、組織的な張りぼての陰に隠れるならば、このような恵みは受けられません。上辺だけの弟子は自分の実際の姿を見失ってしまうばかりではなく、救い主の贖いの奇跡によって誠に変わることもできないのです。教会は自動車のショールームではありません。自分をひけらかして霊性や能力、財力を人から称賛してもらえるようにする場所ではありません。教会はむしろサービスセンターのようなものであって、修理の必要な車がやってきてメンテナンスや整備を受けるところです。私たちは皆修理やメンテナンス整備を必要としているのではないでしょうか。 私たちが教会に来るのは抱えている悩みを隠すためではなく、その悩みを癒すためです。そして親権者として私たちには神の群れを導くという責任があります。主は言われています。強いられてするのではなく、自ら進んでなし、個人的利益のためではなく、本心からそれをしなさい。また委ねられた者たちの上に権力を振るうことをしないで、むしろ群れの模範となるべきである。兄弟の皆さん、忘れないでください。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜れます。この地上を歩んだ者の中で最も偉大で有能で完成したものであるお方は、最も謙遜なお方でもあられました。偉大な奉仕を隠れたところで行い、それを見ていたほんの数人には見たことを誰にも話さないようにと言われたのです。良きものと言われた時には、即座にこの褒め言葉を神に向け、神お一人のほかに誠に良きものはいないと言われました。イエスが世の称賛を心に留められなかったことは明らかです。イエスの望みはただ一つ、御父に仕え、いつも神の御心にかなうことをなさることでした。私たちは主のこの模範に従うべきです。兄弟の皆さん、イエス・キリストを代表するものとなり、イエスが愛されたように愛し、イエスが奉仕されたように奉仕し、弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強め、貧しい者と乏しい者の世話をし、ヤマメと孤児を世話すること、これこそが私たちの気高く神聖な召しです。兄弟の皆さん、私は祈ります。家族や定員会、ワード、ステーク、地域社会、国家で私たちが奉仕するとき、自分に注目を集めようとする誘惑に打ち勝ち、むしろ救い主イエス・キリストの謙遜な誠の弟子となるという、さらに偉大なる誉れを得られるよう努力することができますように。このようにするならば、私たちは最高の自分、最も誠実で高貴な自分になる道を歩んでいることに気づくことでしょう。このことを私は主イエス・キリストの御名によって心より証しいたします。アーメン。
I am grateful for the trust
to speak. 私は信頼を心から感謝しています。地上における真剣に対する信頼です。私はこの信頼ということを知っているので、本当に皆さんに対しても信頼を抱いています。私たちは信頼を主から受けています。そして信頼を受けて、私は今神の御名によって皆さんの前でお話をしようとしています。皆さんが神から真剣の力を受けるときに、そこで神に代わって話すことができるのです。私たちがどんな状況にあっても、神は私たちに真剣の力をお与えになることができます。ただ必要なのは謙遜に祈り求めることです。私は宣教師になったときに、私がもっと年齢が上になったときに、私は神のために働くことができるだろうというふうに皆さんは考えるかもしれません。でも私たちのために主は信頼を下してくださるんです。私は第二次世界大戦の時に、支部でたった一人の、執事でした。その時に断食証し会の時に私の家に来たんです。 兄弟たちが来ました。その時にその場所は私たちの教会でした。私の最初のアサインメントは断食献金を集めるという責任だったんです。ところが13歳の時に家族はユタに引っ越し、大きなワードに集うようになりました。最初に受けた責任は家々を回って断食献金を集めることでした。封筒に書かれた名前の中にモルモン書の3人の証人の1人と同じ名前があることに気づきました。ドアをノックすると男性がドアを開け、私をにらみつけ怒鳴って追い返しました。私は意気消沈してその家を後にしました。もう70年近く経ちますが、その時何を言うべきか、どうしたらいいのだろうかと感じたのを今も覚えています。その日出かけるときに信仰を持って祈っていたら、その玄関でもう少し踏みとどまり、笑顔でお会いできて嬉しいです、以前あなたやご家族がしてくださった献金に感謝しますと語るよう霊感を受けていたのではないかと思うのです。もし私がそのように語りを行ったとしたら、男性はもっとイライラして腹を立てていたかもしれません。悲しい思いの代わりによくやったという温かな承認を心と思いで感じながらそこを立ち去ったことができたかもしれません。準備する時間がない時にそのような瞬間が訪れることもあります。私はそれを何度も経験しました。それは何年も前に病院で起こりました。一人の父親から命に関わる重傷を負った3歳の娘の命があと数分しかないと医師から告げられたことを聞きました。神のしもべとして彼女の頭の包帯で覆われていない部分に手を置いた私は、神が何を語られ何を行われるであろうか、そのことを知る必要がありました。主は何をしてくださろうとしているんだろうか。私の心の中に娘は生き延びるという言葉が思いに告げられ、私はそれを声にしました。居合わせた医師たちは呆れた声を上げ、邪魔だからどいてほしいと私に言いました。私は平安と愛を感じながらその病室を後にしました。その少女は生きながらへ、私がその町に滞在した最後の生産会に自分の足で通路を歩いて入ってきたのです。その少女と家族のために主に仕えて語り行ったことについて感じた喜びと満足感を今も忘れません。病院で感じた思いと執事の時に訪れた男性の家を後にした時の悲しみとの差は、祈りと真剣の力の関係について学んだことで生まれたものです。羊だった私は神の皆によって語り行動する力には啓示が必要であり、必要な時に聖霊を伴侶とするには祈りと信仰の技が欠かせないことを学んでいなかったのです。断食献金を集めにその男性の家を訪れる前の晩、私は寝る前に祈りました。しかし病院からの電話を受ける前、何週間何ヶ月もの間祈りの規範に従い、ジョセフ・ S ・スミス大官庁が教えたように真剣に力を込めるのに必要な霊感をいただけるよう努力を重ねました。スミス大官庁は簡潔にこう述べています。私たちは多くの言葉を用いて神に叫び求める必要はありません。長い祈りで神をうんざりさせる必要はありません。私たち自身のために必要なこと、また末日生徒としてなすべきことは、主の前にしばしば行って私たちが主を覚えていること、進んで主の皆を受け、主の戒を守って義を行いたいと望んでいることを明らかにすることです。またスミス大官庁は、主のしもべとして神の代わりに語り行動するために何について祈るべきかについて次のように教えました。何のために祈っているのでしょうか。神があなた方を認め、あなた方の祈りを聞いてくださるように祈ってください。 どの言葉を用いるかはそれほど問題ではありませんが、忍耐が必要となるでしょう。個人的に気づき、認めていただけるように、天の御父に近づくのです。神はすべてのものの上におられる神であり、あらゆるものの父であるにもかかわらず、ご自分の子供一人一人に惜しみない関心を向けようとしてくださっているのです。だからこそ救い主は、父よ、皆が崇められますようにという言葉を使われたのでしょう。ひざまずき、頭を垂れているときに敬虔なふさわしい思いを持つのは容易ですが、もっと気楽な、あるいは声に出さない祈りであっても、天の御父に近づいているのだという実感を持つことは可能ですし、実際頻繁にそうする必要があります。日中ほとんどの場合は周りはうるさく、人に囲まれているでしょう。神は声に出さない祈りを聞いてくださいますが、皆さんは気をそらすものを意識から締め出す術を身につけなければなりません。なぜなら、神と交わる必要のある瞬間は静かな時間に訪れるとは限らないからです。スミス大官長は、神に仕えるあなたの召しに神が気づき、認めてくださるよう祈る必要があると言われました。神はすでにあなたの召しについて完全に詳細にわたってご存知です。神が皆さんを召してくださったので、皆さんが自分の召しについて神に祈ることにより、神はさらに多くのことを示し知らせてくださるのです。ホームティーチャーの責任はこうです。各会員の家を訪れて、彼らが声に出して祈り、密かにも祈るように、また家庭におけるすべての義務を果たすよう進め、常に教会員を見守り、彼らと共にいて彼らを強め、教会の中に罪悪がないように、互いに頑なになることのないように、偽り、陰口、悪行のないように取り計らい、また教会員がしばしば会合することにように取り計らい、またすべての会員が自分の義務を果たすように取り計らうことです。経験豊富なホームティーチャーとその後輩同僚にとってでさえ、聖霊の助けなしにそれを行うのは明らかに不可能です。訪問先の人々の思いや、よく知らない人々の生活や、心の問題を知る方法を求めて祈るのです。人々を助けるために神が皆さんに何をするよう望んでおられるかを知り、神がその人々に対して抱いておられる愛を感じながら、最善を尽くす必要があるのです。それほど重要で難しい真剣の召しが与えられているからこそ、祈るとき、主の皆が注がれるように、常に神に恋求めるようにとスミス大官長は進めています。神が聖霊を常に私たちの伴侶としてくださるのは、私たちが聖霊を一度だけではなく頻繁に必要としているからです。だからこそ神の子供たちに仕える上で神の導きがあるよう常に祈らなければならないのです。御霊が共になければ真剣の本来の力を発揮できないので、あらゆる幸福の敵の標的になってしまいます。罪を犯すように誘惑されれば、御霊によって導かれる力は弱められ、真剣における力も低下してしまいます。だからこそスミス大官長は、神が警告してくださり、悪から守られるように常に祈らなければならないと語ったのです。神は多くの方法で警告してくださいます。警告は救いの計画の一部です。預言者、使徒、ステーク会長、ビショップ、宣教師は皆、イエス・キリストを信じる信仰、悔い改め、そして神聖な誓約を交わし、守ることによって災いから逃れるよう警告の声を上げています。信権者である皆さんには、主の警告の声を発する責任があります。でもまずは、自分自身が警告の声を聞く必要があります。日々の生活で聖霊を伴侶として守りを得なければ、霊的に生き残ることはできないからです。それを得るためには祈り、努力しなければなりません。その導きがあって初めて暗黒の霧の中、細くて狭い道を見出すことができるのです。聖霊は皆さんの導き手となって、皆さんが預言者の言葉を研究するときに真理を明らかにしてくださるのです。その導きを受けるには、ただ何気なく聞いたり読んだりしているだけでは十分ではありません。真理の言葉が心に刻まれるように信仰を持って祈り努力する必要があります。 神がその御霊を注いでくださるように、そして皆さんをあらゆる真理に導き、正しい道を示してくださるように祈らなければなりません。神はそのようにして皆さんに警告を与え、人生にあって、また真剣の奉仕において、正しい道に導いてくださるのです。総大会は神の真剣によって使える力を主に強めていただく素晴らしい機会です。総大会で多くの人々に多くの祝福が注がれるように祈りが捧げられるでしょう。主の代弁者である預言者に御霊が注がれるように、また使徒や神によって召されたすべてのしもべのために祈りが捧げられるでしょう。そのしもべには皆さんのように新たに召されたばかりの羊から経験豊富な大祭司まで、すべての兄弟たちが含まれます。中にはまもなく霊界に召され、良い忠実なしもべをよくやったという主の声を聞く年配の兄弟や若い兄弟たちもいるかもしれません。この主の祝福の言葉を聞いて驚く人もいるでしょう。その中には地上の神の王国において高い職に就いたことのない人、自分の働きからは何の実りもなかったと感じている人、また奉仕の機会がなかったと感じている人もいるかもしれません。またこの世での奉仕の期間が望んでいたほど長くなかったと感じている人もいるかもしれません。受けていた職や奉仕した時間は主にとっては重要ではありません。ブドウ園の働き人についての主の例えの中で、働いた時間や場所に関わらず賃金が同じだったことからもわかります。どのように奉仕したかで報酬が与えられるのです。現世というブドウ園の働きを昨晩の11時に終えたある男性を知っています。彼は何年もがんの治療を受けてきましたが、その間も子供が家を離れたワードの会員と何度も集会を開き、彼らを助けるメッシュを受け果たしてきました。その中には夫に先立たれた姉妹もいました。彼のメッシュは彼らが共に集い福音を学ぶことで慰めを見出せるよう助けることでした。余命わずかという最終宣告を受けたとき、彼のビショップは出張で町を離れていました。2日後、彼は大祭司グループリーダーを通してビショップにメッセージを送り、自分の責任についてこのように伝えました。ビショップは町を離れていらっしゃるので、私たちのグループの次の月曜の集会について計画を立ててみました。2人の会員がカンファレンスセンターの見学に私たちを連れて行ってくれます。何人かの会員に車を運転してもらい、ボーイスカウトの兄弟たちに車椅子を押してもらいます。参加人数によっては年配の自分たちだけで足りるかもしれませんが、必要な場合に備えて助けがあればなお良いでしょう。助けてくださる方々も家族を連れてくれば良い家族活動になるかもしれません。以上、何かあれば計画の連絡を回す前にお知らせください。ありがとうございます。ビショップは彼からの電話を受けて驚きました。自分の状態や勇敢な努力には全く触れることなく、ビショップ、何か私にできることはありますかと尋ねたのです。それほど大きな重荷を抱える彼の心をビショップの重荷に向けさせたのは聖霊以外の何者でもありません。また若い時にボーイスカウトの計画を綿密に立てたのと同じように、兄弟姉妹に仕えるための計画を練ることができたのもやはり聖霊によるものでした。信仰の祈りを捧げるとき、私たちがどんな状況にあっても神は私たちに真剣の力をお与えになることができます。ただ必要なのは、神が私たちに何を語り何を行うように望んでおられるかを御霊によって示していただけるように、謙遜に祈り求め、そしてその賜物にふさわしい生活を続けることです。父なる神が生きておられ、私たちを愛し祈りを聞いてくださることを証しします。イエスが生けるキリストであり、主の食材によって私たちは清められ聖霊を伴侶とするふさわしくなれるようことを証しします。信仰と従順によっていつの日か良い忠実なしもべをよくやったという言葉を喜びを持って耳にすることができると証しします。 私たちが使える主からこの素晴らしい祝福の言葉を受けられるように心から祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
兄弟
たち、今晩皆さんが出席してくださったことに感謝しています。霊を高める音楽を提供してくれた親権者の聖歌隊や、さまざまな形でこの会の準備に携わってくれた人々に感謝いたします。この部会の最後の話者は、私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁です。モンソン大官庁のお話の後、聖歌隊が主よ嵐すさびを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人のロバート・ C・ゲイ長老です。モンソン大官庁。
私が最も鮮明に記憶していることの一つは、羊に選任されて初めての親権会に出席し、親権持つ子らよ来たれよと開会の賛美歌を歌ったことです。今晩ここカンファレンスセンターと実際に全世界で集っている全ての人に、私はこの特別な賛美歌の精神に再び触れて、真剣持つ子らよ来たれよと申し上げます。私たちの召しについてよく考えましょう。私たちの責任についてよく考え、義務を果たす決意をし、主イエス・キリストに従いましょう。年齢や習慣や国籍は様々ですが、私たちは真剣の召しにおいて一つに結ばれています。私たちにとってバプテスマのヨハネによるオリバー・カウドリとジョセフ・スミスへのアロン神権の回復は非常に重要です。ペテロとヤコブとヨハネによるジョセフとオリバーへのメルキセデク神権の回復も大切な出来事です。私たちが持つ神権に伴って与えられる召しと責任、義務をしっかり真面目に果たしましょう。私は羊定員会の初期に召された時、大きな責任を感じました。記録を極めて注意深く作成しました。その召しの果たし方について最善を尽くしたかったからです。自分の働きを誇りに思いました。どの職においても能力の限りを尽くして行うというのが私の目標でした。アロン神権の若い男性が聖任されている召しの神聖さと、その召しを尊んで大いなるものとする機会について、霊的な気づきを与えられるように願っています。私は羊の時にそのような機会がありました。ビショップリックから頼まれて、教会から 1.6 キロほどのところに住む人に聖餐を届けた時のことです。日曜日の朝、大と兄弟の家のドアを叩くと、どうぞという弱々しい声が聞こえました。質素な家でしたが、部屋には主の御霊が満ちていました。兄弟のベッドのそばに行き、パンを彼の口元に持って行きました。それから水のカップを取り、飲めるようにしてあげました。帰ろうとすると、彼は涙を浮かべてこう言いました。神の祝福がありますように。神は私を祝福し、聖餐という神聖な象徴と神権に対する感謝の念を与えてくださいました。私たちのワードの羊や教師、祭司はユタ州クラークストンにあるモルモン書の3人の証人の一人であるマーティン・ハリスの墓地へ行った思い出深い訪問を決して忘れないでしょう。私たちが彼の墓を表す竹の高い御影石の記念碑の周りに集まり、 定員会指導者の一人が三人の証人の証から感銘深い言葉を読んでくれたとき、その神聖な記録とそこに見出される真理に対する私たちの愛は深まりました。私たちの目標はモーサヤの息子たちのようになることでした。彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていた。そればかりではない。彼らはしばしば祈り、また断食もしたので、予言の霊と啓示の霊を受けていた。そして教えるときには神の力と権能を持って教えた。若い男性の掲げる目標として、モーサヤの息子たちのようになること以上にふさわしい目標を考えられません。18歳の誕生日が近づき、第二次世界大戦の兵役義務を果たす準備をしていたとき、私はメルキセデク神権の推薦を受けました。しかしまず面接のためにポール・C・チャイルド・ステーク会長に電話する必要がありました。彼は聖典が大好きで聖文を理解している人でした。皆同じように聖典を大切にし、聖文を理解すべきであるというのが彼の考えでした。彼がかなり綿密に面接する人であることを友人から聞いていたので、私は聖典に関する知識のなさを知られたくないと思いました。そこで電話したときに、次の日曜日の彼の聖餐会が始まるまで1時間しかない時間に会うことを申し出ました。彼の返事はこうでした。おや、モンソン兄弟、それでは2人で聖典をじっくり読む時間が足りませんね。ついで彼は聖餐会が始まる3時間前の時間を提案し、印と参照の言葉が記入されている自分の聖典を持ってくるようにと言いました。日曜日に彼の家に行くと温かく迎えられ、面接が始まりました。チャイルド会長はこう言いました。モンソン兄弟、あなたはアロン神権を持っていますが、天使の働きを受けたことがありますか？いいえと答えました。そのような資格があることを知っているかと尋ねられ、またいいえと答えました。するとこう言われました。モンソン兄弟、教義と誓約13章を暗唱してください。私と同じしもべであるあなた方に、メシアの皆によって私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と。ストップとチャイルド会長は言いました。それからこう忠告しました。モンソン兄弟、アロン神権を持つ者として天使の働きを受ける資格があることを決して忘れないでください。部屋の中にまるで天使がいたかのようでした。私はその面接を一度も忘れたことがありません。私たちがアロン神権とメルキセデク神権の責任と義務と祝福について人々と共に読むとき、私は今でもあの時の厳粛な雰囲気を感じます。私は長老に選任されました。そして軍務に就くために出発する日に、ビショップリックの一人が見送るために私の家族や友人たちと一緒に駅に来てくれました。そして出発する直前に小さな本をくれました。それは宣教師の手引きでした。私は笑いながら伝道に行くのではないと告げました。すると彼は、とにかく持っていきなさい、役に立つからと言いました。 実際に役に立ちました。衣服をしっかり固定させ、シワが寄らないようにするため、バッグの底に敷く長方形のものが必要でした。宣教師の手引きはぴったりで、12週間バッグの中でその役目を果たしてくれました。クリスマス休暇の前の夜、故郷のことを考えていました。弊社は静かでした。ところがその時、隣にいた友人によってその沈黙が破られました。モルモンの若者レランドン・メリルです。痛みにうめき始めたのです。理由を尋ねると、とても具合が悪いと答えました。医務室に行くことは望みませんでした。そうしたら翌日は家に帰れないということを知っていたからです。時間が経つにつれて、ますます具合が悪くなるようでした。ついに彼は神権の祝福を授けてほしいと言いました。私は祝福を与えたことがなく、受けたことも施されるのを見たこともありません。静かに助けを祈り求めると、バッグの底に宣教師の手引きがあることを思い出しました。すぐにバッグの中身を出し、常夜灯のところに行き、病人への祝福の仕方を読みました。大勢の水兵が好奇の目で見守る中で祝福を行いました。私がバッグに全てのものを戻している間に、レランド・メリルは子供のように眠りにつきました。そして翌朝、気分よく目覚めました。私たちはそれぞれ真剣の力について深く感謝したのでした。これまで何十年もの間、数えきれないほど人々に祝福を授ける機会がありました。その度に神がこの神聖な賜物を託してくださったことに深く感謝しました。私は真剣を尊んでいます。何度も何度もその力を目撃してきました。その強さを目にしてきました。それによって行われた奇跡に驚嘆してきました。兄弟の皆さん、私たちはそれぞれかつて人類に授けられた最も尊い賜物の一つを託されています。私たちが真剣を尊び、常にふさわしく生活するとき、私たちを通して真剣の祝福が注がれます。私たちは教義と聖約121章、私は教義と聖約121章45節に見られる次の言葉が大好きです。あなた方の心がすべての人に対して、また信仰の家族に対して慈愛で満たされるようにしなさい。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し、真剣の教義は天からの露のようにあなたの心に満ちるであろう。神の真剣を持つ者として、私たちは主イエス・キリストの技に携わっています。主の技に応え、主の用向きを受けています。主について学び、主の足跡に従い、主の勧めに従って生活すれば、いかなる務めに対しても果たす備えができます。これは主の技です。主の教会です。主は司令官、栄光の王、神の御子であられます。主が生きておられることを証しします。主の聖なる御名により証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our beloved Father in heaven.
私たちの愛する天のお父様、この集会の閉会にあたり、地上の神権者とともに神権をいただいているという特権に感謝いたします。今日いただいたメッセージに感謝いたします。語られたメッセージ、語られなかったメッセージに感謝しています。今晩お父様のしもべたちを通して、また聖霊を通して語られた言葉に感謝しています。私たちは愛する預言者トーマス・S・モンソン大官長に感謝しています。また大官長会に感謝しています。この地上でこの教会のために必要なことが御心にかなってなされますように、私たちが受けた今日の勧告を従っていけますように、聖霊によって私たちは自分の心を吟味し、自分たちの奉仕を吟味することができますように。 またお父様の羊の群れやまた家族を祝福することができますように、また若い人たち、そして独身の兄弟たち、独身の兄弟姉妹たちに祝福ありますように、これから無事に家に戻れますように、この地上の救い主に、また御子の食材の大技に、明日私たちはそれを祝います。それに感謝します。イエス・キリストの御名により、アーメン。